77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は5月12日ということでね、今日もねなやラジオやっていきたいと思うんですけど、はい、まあ、今日のテーマはね、先週に引き続きベイビーキッズなやラジオといって、もう子育てママからのね質問にねお答えしていきたいと思うんですけど、まあ、これね、先週から引き続きやっています。でね、まあ、なんでねベイビーキッズなやラジオってね、始めたか やったかと言いますと、はい、先週の放送がね5月5日ということでね、子供の日だったわけなんですよ。はいね、皆さん子供の日ね、いかがね、過ごされましたか。私はね、子供ね、息子2人分のね初節句をね、集まってからね、祝うことができたということでね、そんな感じでね、過ごしたんですけど、このラジオの方はね、まあ、子供向け企画ということでベイビーキッズナイラジオってね、先週からやってるわけなんですよ。まあね、子供の日らしいね、子供向けっていうかね、まあそういうのね、やろうかなって思ったんですけど、前はね、子供さんをね、ゲストにね、呼んで、直接お話しするみたいなね、そんな風にもしたんですけど ね、子供向けのね、こうテンションをね、維持するのがね、私がね、ちょっとね、なかなかね、大変なんだなって、難しいんだなっていうことに、いうことに気づきまして。で、今年の子供の日は、子育てママからの質問を募集してお答えしますという、まあそういうスタイルでやったわけなんですね。まあ今回はね、ベイビーキッズラバーズ、長崎ベイビーキッズラバーズというね、長崎県のね、子連れお出かけ情報をね、ガンガン発信するというね、そういうお役立ちアカウントがあるんですけど、インスタアカウントがあるんですけど、そこのね、メンバーの、はい、子育てママたちから、たくさん質問をいただきまして、それにね、お答えするというね、まあそういう企画をやったわけなんです。はい。まあ、それが先週のことでね、5月5日ね、まあ、子供の日っていうことでね、まあ、それをやったわけなんですけど、はい。このね、ベイビーキッズラバーズさんのね、メンバーの皆さんからね、本当にね、たくさんの質問ね、いただいたので、それがね、全部にお答えすることができなかったんですね。できればね、一回で全部お答えしたかったんですけど、ね、できるだけ丁寧にお答えしようとしてたら、結構ね、長くなっちゃいまして、で、今週も引き続き、長崎ベイビーキッズラバーズさんとのコラボ企画、ベイビーキッズなやラジオ第2弾ということでね、やっていきたいと思います。はい。まあ、先週もね、本当にね、たくさんの質問にね、お答えしたんですけどね、今週もね、お答えしていきたいと思いますよ。先週ね、もう一回聞きたいなという方はね、聞いてなかったなという方はね、まあ、よかったらアーカイブ放送あるので、チェックしてみてください。ということでね、やっていきたいと思います。ベイビーキッズなやラジオ第2弾です。
農家バーなやのなやラジオ。
はい、ということでね、質問にお答えしていきたいと思います。では最初の質問です。ラジオネームみーくんママさんからの質問です。はい、質問ありがとうございます。バナナの端っこって食べない方がいいの？食べない方がいいなら理由は何ですか？ということでね、質問ありがとうございます。はい、バナナの端っこ、これ多分ね、あれだと思います。こうバナナをこう剥くじゃないですか。で、剥いて、最後の方に残ってる端っこの黒いところのことを言ってるんじゃないかなと思います。多分そうですよね。はい。これね、みーくんママさんね、多分ね、子供さんがね、結構小さいんじゃないかなと思います。ね、我々大人とかね、あともう結構大きいね、子供さんとか自分でバナナをね、剥いてね、こう食べるじゃないですか。で、最後にね、黒い部分が、バナナの皮の端っこの方に残るわけなんですよね。で、それね、まあ大人はね、まあそれ食べないじゃないですか。はい。でも多分小さい子供さんだったら、こう大人がね、こう全部剥いてあげて、お皿にね乗せてね、でなんかまあ小さく切ったりとかして食べさせたりとかあると思うんですよね。はい。うちもねそうしてるんですけど、そうするとね、バナナの端っこの部分がね、もう一緒にね、つるりんと剥けてしまうわけなんですよね。で、この部分ってね。 ね、普段食べないからどうなのってね思うと思うんですけど、はい、ね、お答えしていきたいと思います。はい、このね、じゃあバナナのね、あの剥いた時のね端っこの部分の正体は何なのっていうとね、これね種じゃないかっていうふうに言ってる人もいるんですけど、これはね種ではないんですよ。はい、これね、あの実ができる時に、固くね、あの皮がこう閉じた状態になって、でそこにねたまる、黒い、なんでしょう、色素の塊みたいなものなんですね。結論から言うと食べても大丈夫です。はい、食べても大丈夫です。でなんですけど、食べて毒とかでは全然ないんですよね。はい、なんですけどね、あそこの部分多分あんまり美味しくないじゃないですかね、食味もあんまり良くないので、なのでね、あんま無理して食べなくてもいいんじゃないかなと思います。はい、子供さんがなんかあそこの部分を食べたいよとか言うんだったらね、ね、いいですけどね。まあでもね、あの、まあね、食味悪くてね、バナナあんまり好きじゃないとかね、こう言われてもね、いけないしなということで、はい、まあ、無理にね、食べなくてもいいんじゃないかなと思います。はい、これで参考にしていただけましたでしょうか。はい、みーくんママさん、質問ありがとうございます。次ですね、はい、次ね、そうちゃんママさん。はい、そうちゃんママさん、こう、そうちゃん2歳って書いてあります。さつまいもに種はあるのという質問です。はい、そうちゃんママさん、はい、質問ありがとうございます。はい、さつまいもに種はあるの、はい、これね、あるかないかで言ったら種あります。はい、さつまいもの種ってね、どんな風にできるのかっていうと、さつまいもね、こう生えてるとこ見たことありますかね。ね、なんかもしかしたらね、保育園とか幼稚園とかのこう芋掘りとかね、なんかそういうのをねやったことある人だったらね、子育てママの方もね見たことある、さつまいもの生えてるところ見たことあると思うんですけど、種はね見たことない人ね結構多いと思います。農家でもねあんまり見ないです。うん、そうですね、九州の農家だったら見ることあるかもしれないですけど、あんまり見ないです。というのはね、まあさつまいものね種はねあるにはあるんですけど、種まきをしてねさつまいもね、増やさないからなんですね。じゃあね、種はどこにできるのっていうと、さつまいもはね、あの生やしてね、こうなんでしょう、まあ、つるみたいな感じでね、まあ、ニョキニョキ生えてるんですけど、その生えてるのをね、そのままずっとね、掘らずにね、取らずにいると、あのお花が咲くわけなんですよ。はい、でお花がね咲いてね、でそのお花の後にね、あの種ができるんです。これは他の植物と全く一緒です。でどんなお花が咲くのかっていうとね、これね、さつまいもって昼顔科なので、昼顔っていうお花にね、あのすごくよく似たお花が咲きます。昼顔はね見たことはありますかね。昼顔、うーん、どうだろう、昼顔って言われてもねちょっとピンとこないかもしれないですけど、なんだろうな、昼顔のお花をね一番見るのは海とかじゃないですかね。はい、海辺、なんかあの海辺とかね散歩してたりとかすると、なんかもう砂のところにね、もう海って風が吹くので、こう低くね、あの植物が生えて、でそこにね、なんだろう、なんかあの丸くてね、こう小さいお花が咲いてることがあるんですよ。はい、なんかまあピンクだったりとかね、まあ、そんな感じなんですけど、まあそれがね浜昼顔っていうね、お花なんですけど、それにね非常によく似ています。はい、どっちも見たことなかったらすいません。ものすごく大雑把に言うと、朝顔を小さくしたようなお花ですね。はい、なんかそういうのがね、さつまいも咲くわけなんですよ。でその中にね、その後に、まあ、実がなるんですけど、実がなって、まあ、種ができるんですけど、そのね種まきをねすることが基本的にないんですよね。はい、でね、種まきをすることが基本的にないの、それどうしてかっていうと、さつまいもはね種まきするよりも、もうね、種芋のようなものをね地面に植えてからね、そこからねいっぱい生えてくる茎をチョキチョキ切って、それをね地面にプスプス刺して売る方が、育てる方がもう手っ取り早いからなんですね。確実だからなんです。はい、だからね、あのさつまいもの種自体をね、さつまいも農家ねが実際に目にしてとかいうのはね多分ほとんどないと思います。はい、じゃあね、さつまいものね種をねはどこで見ることができるのって、どこで使われるのっていうと、使うところもねありはします。それはね、あの栽培試験場とかね、ああいうねこう研究してるところ、ね、研究したりとかね開発してるところ、そういうところではね見ることできますし、あの人たちは普通に使ってると思います。これ多分ジャガイモとかもそうですね。はい、で、まあ、あとね、何でしょう、まあ、そういうのあるのか知らないですけど、メーカーさんとかでさつまいもの品種改良とかしてるところとかではあると思います。 はい、まあ、結構試験場で開発してるので、なんかメーカーさんがどれだけやってるかちょっとわからないですけどね、はい、まあ、そういうところでね見れると思います、はい、まあ、そんな感じでね、さつまいもの種ってねあるの、はい、ありますありますけどめったに見ないですっていうような、まあ、そういう回答でした。はい、そうちゃんママさんね、この回答で参考にしていただけましたでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、はい、まあ、質問ね、まあ、どんどんねお答えしていこうと思うんですけど、はい、じゃあね次ですね、はい、次はですね、はい、ラジオネームけいこちゃんさん、はい、けいこちゃんさん、けいこちゃんでいいですかね、はい、けいこちゃんからの、質問です。はい、質問ありがとうございます。はい、あ、けいこちゃん質問をねもう結構ね、たくさんしてくれてますよ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、お答えしていきたいと思います。はい、果物と野菜って何が違うのということでね、はい、質問ありがとうございます。はい、果物と野菜、はい、違いはね、まあいろいろあるっていうかね、あの一番よく言われてるのが、あの何でしょう、あの畑に植えてから生えて、であの1年でそれがおしまいになるっていう、そういうのがね野菜として分類されます。はい、で、木とかね、リンゴとかね、こう1年で枯れないじゃないですか。リンゴの木ね、1年で枯れないで、ね、何年も収穫できますよね。ああいうものをね、果物って言います。はい、1年で終わるのが野菜、何年も取れるのが果物、はい、っていう風に一般的には言われています。はい、なんですけど、あのね、どこでねその話をするかによって野菜果物の分類って結構変わります。はい、そんなことありえるのって思うじゃないですか。はい、変わるんですよ。それはね、例えば今言ったのは、なんだろう、これは学術的なところから言ったらそうなんですかね。はい、はい、なんですけど、私がね働いてね、スーパーの野菜売り場、そこではね野菜果物、ね、の分類の定義が変わるわけなんですよ。はい、どういうことかというと、はい、例えばね、1年で終わってしまうものね、キャベツとかね、こう、まあ、1年で、ね、もう収穫されておしまいじゃないですか。でトマトもね、何年もね同じものが生え続けてるわけじゃないので、それもね1年で終わってしまうので、どちらも野菜なんですよ。はい、でなんですけど、実はねこの定義で言うとね、メロンも野菜になっちゃうんですよね。はい、メロンってね何年も取れないんですよ。はい、何年も取れなくて、ちょうどね九州で今くらいにね苗を植えてるんですけど、それをね8月とかもうちょっと前に収穫して、そしたらねもうその年のメロンはおしまいなんです。はい、ね、1年で終わるんですよ。はい、でなのでねメロンは野菜になっちゃうんです。なんですけど、スーパーの野菜売り場ではメロンは果物コーナーで売られてますし、ね、メロンが売れた時は、ね、スーパーのね売り上げはねもう当然果物として計上されるわけなんです。はい、なので、ね、1年で終わるものは野菜、何年も取れるものは果物っていうね、この定義はねスーパーではね結構覆るんです。はい、ね、面白いでしょ。はい、でねこれメロンだけじゃないんですよ。ね、何年も取れるはずのねものがね、これがね果物のはずなのに野菜として分類される場合もあるんです。はい、それはねレモンがそうなんですよ。はい、これはねスーパーで働いたことがなくても、スーパーのね野菜売り場を、お野菜果物売り場をね見たことある人だったらね分かると思います。レモンってねみかんとかの隣に置いてないんですよ、ね、グレープフルーツの隣に置いてないんですよ、ね、置いてる時もあるかもしれないですけど、ね、じゃあレモンどのあたりに売ってる、はい、毎日ね行くスーパーをね思い出してみてください。レモンはね果物のところじゃなくて野菜のところにあるはずです。はい、どんなところにあるかな、ね、なんだろう、ルッコラとか、ルッコラちょっと、イメージしにくいか、カイワレ大根とか、ああいうのの近くに置いてあることが多いんですよ、レモンって。はい、そうなんです。なのでスーパーではねレモンが売れたらね野菜の売り上げとしてね計上されるんですよ。ガシャーンって、はい、ガシャーンって今レジの音をねちょっと再現してみたんですけど、はい、ね、そんな風にねレモンはそうやってね野菜になっちゃうんです。であとねアボカドもそうなんですよ。アボカドもね毎年取れるんですよ、ね、アボカド畑見たことないと思うんですけど、はい、ね、それ言ったら果物でしょ。でもねアボカドが売れると野菜として計上されるんです。はい、ね、面白いですよね。レモンもねアボカドもね、スーパーの野菜売り場では、お野菜果物売り場では野菜のグループに入っちゃうんですね。はい、なんでねこうどこでね話すかによって野菜果物変わるんですよ、ね、でも不思議ですよね、そのね、ね、だってレモンって ね、グレープフルーツとかと似てるのにグレープフルーツの隣に売られてないんですよ、ね、そうなんです、はい、なのでね、まあ、そういうところがね、あの違ってくるよみたいな、まあそんな感じです。はい、で、はい、けいこちゃんさんね、この質問でよかったでしょうか、けいこちゃんよかったでしょうか、はい、ありがとうございます。はい、でね、ね、たくさんね質問いただいたんで次いきますね。はい、季節の果物ってどう区別してる、 たくさんありすぎて分かりません。はい、ありがとうございます、質問ありがとうございます。季節の果物、はい、季節の果物もね、これもね、あのその時しかねないものとかね、まあ、いろいろありますよね。あの何の旬、これの旬っていつなんだろうってね、いろいろ、あると思います。はい、で、何でしょう、これを旬はね、これは実は夏なんだよとか冬なんだよとかね、結構あると思うんですけど、これもね、なんかこう一個一個覚えていくの大変じゃないですか。はい、なのでね、もうこれ、うん、あのものすごく大雑把に言うと、まあ、さっきねスーパーで行ったのと同じなんですけど、スーパーのね、あの大体入り口が果物売り場になってることが多いんですけど、果物売り場でね、あの一番ね目につくところでね、あの広くねたくさんね、もあの並んでいるものがね大体今の旬です。はいね、スーパーはね一番ね旬の果物を売りたいわけなんですよ。はいね、旬の果物売ってるんだなこのスーパーというふうに見せたいですし、であとね旬の果物がね、あの一番ね何でしょう、こうあの安く仕入れられるので、なのでね、あの何でしょう、入り口のねこうみんなが見るところにねこう安く展開できるっていうね、そういう意味があるんですよ、ね、高いもの置いたらね、わこのスーパー高いなって思われるじゃないですか、ね、そんなされたら嫌なんで、そんな風にね、入り口のところにねたくさん置いてあるっていうね、そういうのがね大体今の旬っていう、そういう覚え方でいいかもしれません。はい、たまに違うこともありますけどね、たまに違うこと、うん、でも基本的にはそうです。はい、で、うん、そうですね、うん、で大体こう旬をね少し先取りするような感じでね、売られてるので、入り口付近のやつをね買うのはねいいと思いますよ。はい、でもねこれね、あの旬じゃないも果物もねありますよね。例えばね、あの貯蔵してあるリンゴとかね、はい、夏でもねリンゴが食べられるのはね、秋とか冬とかに収穫したリンゴを頑張ってね、貯蔵してね、悪くならないように貯蔵しているおかげでね、夏とかでもねリンゴが食べられるわけなんですよ。はい、でもね、まあ、そういうね貯蔵リンゴとかはこうあんまり前面の方には出てこないで、ね、後ろの方で売られてたりとかします。はい、であとね、夏の果物ね、メロンとかもね、あの冬もね頑張ってね暖房を焚いたりとかしてね、冬も食べられるようにねなってるんですよね。はい、なのでね、たまにね旬じゃないた、あの果物がねどうしても食べたいなっていう時ね、それはそれでね、何でしょう、こうみんなが頑張ってねこう旬じゃない時も食べられるようにしてくれてるので、そういう時もあの、ね、たまにはねあってもいいと思いますしね、美味しいなと思ってね、食べていいと思います。はいね、なのでなんか何でしょう、まあ、その時ねこう食べたいな、今日食べたいなって思うものをね美味しく食べるのがね一番いいんじゃないかなと思います。はい、で旬のことがねちょっと気になるなという場合はスーパーの入り口付近をね、チェックしてみてください。はい、それがね参考になるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあね次の質問です。はい、質問たくさんありがとうございます。はい、野菜を取るように言われてるけど果物はダメですかという質問です。はい、ありがとうございます。はい、野菜を取るようにってね、これやっぱりねバランスよく食べましょうねみたいな感じでねこう言われてます。はい、実際ね何でしょう、これはこの野菜は栄養があるよとか、これは栄養があるよとかね、もういろんなものがあるんですけどね、何でしょう、まあ、栄養士の人のお話を聞いたりとか、まあ、そういう資料を読んだりとかするとね、まあ、やっぱりねいろんな品目を食べるのがねいいなっていうのふうにね思うんですね。はい、果物をねたくさん食べるのねすごくいいと思います。はい、でね、こう日本人ってね、他の国に比べてね果物をね摂取するね年間のねこう量がね結構少なめなので、なので、ね、果物をね積極的に食べていくってね本当にねいいと思います。はい、まあ、ただね野菜の代わりにはねなるかどうかなっていうところはあります。はいね、いるんですよ実は、果物だけを食べてね生活しているっていうね、そういうね人がいてね、もう その人ねフルータリアンとかね言われてるんですけどね。はい、あとはね、はい、日本人でもですね、その果物だけを食べて生活することができるんだろうか、どんな風になるんだろうかって言ってね、実験、自分をね、を素材に実験してる人もいるんですよ。はい、まあでもね、そういうね実験はね、大事なデータが取れるのかもしれないですけどね。はい、私たちねみんなが真似する必要はないので、なのでね果物もたくさんね取りつつも野菜もね、忘れずに食べたいっていうところですね。はい、そういう感じです。 はい、果物もたくさん食べて、野菜もね忘れずに食べましょうね。はい、ありがとうございます。はい、そしたらね、次の質問いきたいと思います。けいこちゃんさん、ありがとうございます。たくさん質問ですね。長崎で出荷量が多い野菜果物を教えてください。はい、長崎で出荷量が多い野菜果物、本当にたくさんあります。はい、野菜果物、先週ね、5月5日のナヤラジオではね、似た感じで長崎でこれを食べましょうねみたいな、そういうのってありますかって言われて、私果物の方ではねイチゴをね押しました。でね、野菜の方ではね、ジャガイモを押しました。ジャガイモね出荷量が多いからなんです。でね、イチゴも出荷量多いです。はい、でなのでね、まあ、先週はねその2つをね押したので、今週はねまたちょっと違うのを押そうと思います。はい、長崎で、ね、出荷量が多い野菜果物ね、まあいろいろあるんですけど、長崎ね、なんかこう一つに特化してね、これが、全国1位なんです2位なんですっていうのがそんなに多くないんですよ。はい、長崎って結構いろいろ取れて、結構バランス型でやってるんですね。はい、なのでまあそれよくあるんですけどね、いいかなと思います。はい、で出荷量が多いね野菜って言ったらね、まあじゃがいもって、これ先週もねお話したんですけど、はいね、全国2位って、ね、すごいっていうことなんですけど、まあとはいってもね、やっぱね1位のね、あの北海道にはねやっぱりどうしてもかなわない。はい、出荷量ではね1位の北海道に19倍くらいのね差をつけられてます。はいはい、でね、で2位が長崎で、で3位の鹿児島とはですね、あんまりね差がないんですよ。はい、なんでね、こうなかなかね、こう1位と2位の差ってすごいななんてね思ったりするんですけど、はい、まあね、まあただね、その、まあ、先週もねちょっとお話したんですけど、春先の新じゃがの季節は長崎県のじゃがいも美味しいです。はい、でね、あの産地の近くなので、まあ、こう長崎ではね美味しいじゃがいもがね春くらいにはねこう食べられる、はい、すごいいい季節です。はい、なのでね、じゃがいもね推したいんですけど、はい、それ以外のね、まあ、ちょうど今くらいのが旬のね、野菜で言ったらね、もう一つ推したいのがね、アスパラガスです。はい、アスパラ好きですか？アスパラ。はい、これね、長崎県ではね、このまあここね FM 諫早ですけど、諫早市でね結構たくさんねアスパラガス作ってます。はい、で出荷量はね、なんでしょう、まあ、全国でこう都道府県ランキングで言ったらね、まあ、5位くらいだったと思います。はい、でね、まあ1位とか2位とかそういうほどではないんですけどね、まあ、やっぱりねこう長崎県ってこう農地に使える面積が狭いので、なんでね、全国ランキングの上の方に来るのはなかなかねないんですよ。なんですけどね、さっき言ったみたいにね、こうたくさんの品目作ってるので、長崎県産のね地元産のものね、いろいろね食べられるというね、まあ、そういういいところがありますよね。はい、でね、今ちょうどね、そのアスパラガスちょうどいい季節です。はい、なので、はい、アスパラガスね、もうぜひねチェックしてみてください。はい、ね、野菜はまあそんな感じですね。はい、まあ他にもね本当にたくさんあるんですけどね、はい、島原半島の方とかだとね、まあ、ちょっとねまた季節はね過ぎたというかずれましたけど、ブロッコリーなんかもね生産量どんどん増えてます。はい、で、ね、あとレタスなんかもね今増えてるところなので、なのでね、なかなかね本当にいろいろたくさんありますね。はい、まあ、季節ごとにね大体ねどの季節もね長崎県産のもの、もうその季節に応じて取れてるので、なのでね、もう年中ね通してね楽しめるんじゃないかなと思います。はい、で果物の方はね、まあ、全国1位のものって言ったらビワなんですけどね、まあ、今年はちょっとビワ厳しいですもんね、寒波にやられてしまって。はいね、でもね、まあ、そんな寒波をねの中厳しい中ね、生き残ったビワはね、まあ、ぜひね買って食べてあげましょう。はい、そうすることで、ね、ビワとねビワ作ってる人たちがねもうずっと残り続けると思うので、ね、買いましょうね。はい、ね、ビワの季節ももうすぐですからね。はい、なのでね、まあ、そうやってね頑張ってねこう長崎県の農業農産物応援していきたいですね。はい、であと果物で言ったらね、まあ、長崎県は、まあ、柑橘類が結構たくさん種類豊富です、ね、みかんだけじゃなくてね、はい、もう本当にねいろんな柑橘類ねあります。はい、今でもね、柑橘のね、まあ、売り場では雑柑橘なんて言ったりするんですけど、まあ、そういうものがねもうまだまだね出荷されてるので、ね、そういったものもねもういろんな柑橘をね試してからね、自分のね推しの柑橘をね調べてみるのもいいかもしれませんね。 はい、そういう感じでね、ちょっとね、多くなってしまいましたけど、はい、長崎のね農産物ね、この辺チェックしてみてください。はい、恵子ちゃんさん、こんな回答でよかったでしょうか。ありがとうございます。はい、でね、まだね時間がありますよ。はい、あ、あります。はい、次はね、これからの季節スムージーにおすすめのレシピありますか。はい、あります。これはね、私ねスムージーねよく作ってるんですよ。はい、でね、これからの季節のスムージーでね、もうこれめっちゃ贅沢なのがイチゴですよ。はい、イチゴ、これがね、イチゴはねちょうどね5月もうね、もう出荷のもう最後の最後なんです。最後の最後なんですけどね、値段がすごい安くなるんですよ。はい、でね、なんでしょう、まあ、ジャム用イチゴとかそういうものもね八百屋さんとかに並び始めるんです。はい、でね、ちょうどね今がねもう本当にねイチゴがね安くなるくらいでね、でもうね、なんでしょう、もうたくさんね食べられる感じになるので、でね、なのでイチゴのスムージーがねやっぱこの季節一番おすすめです。はい、でじゃあね、レシピはどうなのかっていうとね、イチゴのスムージーにね合うのはね本当にねいろいろあるんです。はい、まあ、牛乳でもいいですね。はい、牛乳とイチゴすごい合います。はい、牛乳も合いますし、あとねヨーグルトも合います。はい、あります。であとね、個人的にね結構おすすめなのがね甘酒です。はい、甘酒とイチゴね合うんですよ。はい、甘酒ね、なんか甘酒ってこうちょっと独特じゃないですか。なんでねこうなんでしょう、こう好き嫌い分かれるかなみたいな感じでね思うんですけどね、でもね甘酒のね独特な感じがねちょっとね気になるよって方もね、いちごとね合わせると全く分からなくなります。なんでね結構美味しいですよ。私ねこのいちごと甘酒のスムージーをね、2019年ですねの今ぐらいの季節にね、長崎市内にあります浜屋百貨店さんでねこれ販売させていただいたことがあるんですよ。その時もねすごい大人気でした。はい、なのでね、もうこの組み合わせねすごい、おすすめです。はい、でノンアルコールだったらね子供さんも喜ぶと思います。はい、まあもうほんとね、まあでも好みでいいと思いますよ。はいね、牛乳とかだったらねお家にねあると思いますしね。はい、もうこれからの季節もほんとねいちごがおすすめです。はい、でもうちょっとしたらねまたねトマトとかねそういうのもいいですけどね。はい、そんな感じです。まあでもねやっぱりね今の季節スムージーはねやっぱり今の季節がね一番ねいちごを贅沢に使えるのでいいですね。はい、ということでね、はい、恵子ちゃんさんありがとうございます。はい、このメッセージの最後にねいろいろ聞きたいことがありすぎて大量になってしまいましたということですけど、大量の、質問ありがとうございます。はい、おかげでねたくさんねリスナーさんにね聞いていただけたと思います。はい、ということでね、はい、お、これね私の時間配分いい感じでしたよ。はい、今日はねいい感じで、最後までご紹介することができました。はい、ねえ、はい、ね、もっとあったらねもう一周しないとかなとか思ったんですけどね、ちょうどいい感じで終わりました。はい、というわけでね、はい、子供向け企画ということでね、子供向け子育てママ向け企画ですかね、子育てママからの、質問にお答えしましたベイビーキッズナイラジオ、いかがでしたでしょうか。はい、2週にわたってお送りしましたが、はい、今日でおしまいですね。はい、ということでね、質問ありがとうございました。そして今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.